劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。好きなお弁当のおかずは唐揚げのてみです。
皆さんこんにちは。好きなお弁当のおかずは割と酸味のあるものあやかです。
そして今回のゲストの方はこちらの方です。
好きな弁当のおかずはオムライス、柿本久子です。
オムライスって料理出てきたよ。おかずですか。
おかず、うん、いつもよく作るから、あの子供の弁当に。
オムライスって便利ですよね。なんかさ、そうそう、お弁当箱にオムライスバンって入れて、周りにちょっと入れたら、
ちょっとブロッコリーとかトマトとか入れると、うん、もう見た目も OK みたいな。
それはなんかケチャップでなんか書いたりするんですか。
あ、しないしない。しない。
オムライスをバーンと入れて、うん、そう。
なんかコンビニとかでお弁当とか売ってるじゃないですか、うん、そういうの買う時もオムライスあったら割とオムライス買っちゃうんですか。そういう時は、
そう、オムライスは好きですね。
あ、自分も好き、
うん、自分も好き、うん、そうそう。だから子供も好きだと勝手に思い込んで、
なるほど、
よく作るみたいな。
聞いたことはないんですか。オムライスばっかりよくあるけどって。
もう文句言わせないみたいな。
さすが。
いやいやいや。
出てきたものを素直に食べよう
みたいな。そう、
うん、そうか。
なんか相変わらずだけど、彩香さんはいつもなんか微妙になんかよくわからないさ、大体の雰囲気のものが出てくるよね。
大体の雰囲気、うん、そうですね。あの酸味のあるものを
配置
するのが、酸味のある
のが何、なんかあのなんだろう、あのお浸しだけど酢醤油的なものとか、あとなんかしば漬け的なああいう漬物とかが、まあすごい好きっていうか、入ってると絶対一番最初に、あとトマト、ミニトマトとか、うん、ああいうのを一番最初に食べちゃいますね。
酸味あれかな、食欲増進。梅干しってスパインと割とあの食欲がほら出てくるっていうけど、
そうそうそう、あの梅肉和えとかも最初に食べちゃいますね。
食欲がないの。
いや、なんかいや、あります。
でもなさそう、あまり。そんな食べなくてもいいな。
あ、私たちみたいな。なんかあの最初に全部私なんです、まあ、全部おかずを食べちゃってご飯を食べるっていう、う
ん、だから痩せてるんだ。
いや、そうだからね、コントロールですもんね。
そうそうね、
ご飯は最後に、
最後に食べた方がいいって、
そうそう、食べた方がいいって、うん、
糖質ダイエットに変え
て、そうそう、詳しい
詳しい。ちょっとっていう、あのエミさんの好きなものはこれ聞かなくても分かりますね。
聞かなくても言った後だけどね。もう
そうそうそう、
わかんないよ、うん、ハンバーグって言うかもしれないよ。
あ、そうだね、スパゲティとかね、
うん、そう、うん、スパゲティパスタじゃないんで、スパゲティなん
だ。なんかあの子供が好きなものみたいになっちゃってる。ハンバーグとかスパゲティとか唐揚げ。唐揚げはねもうね、で、え、何味が好きとかあるんですか。
唐揚げは唐揚げ味でしょ。
唐揚げ味、どうなんですか、あの唐揚げを作る
中では。唐揚げは、え、塩麹か、うちだと、うんと最近カレー味かニンニク醤油か、うん、塩麹が一番簡単だね。まぶしとけばいいみたいな、塩麹に。
どれも美味しそうですけどね。
うん、唐揚げだからね。
唐揚げ、
唐揚げは唐揚げなんだ。
唐揚げだよ。
それはケンタッキーラーメンとか、ああいうのは唐揚げ味ですか。
いや、ケンタッキーフライドチキンは、うん、ケンタッキーフライドチキン味だよ。
あ、そうなんだ、
うん、
唐揚げ味、
え、そうそう、うん、揚げてある味。
あ、そうか。ちょっと後で詳しく
言う、そこまで言うほどのものではない
けど。いやいや、ちょっとね、あの今回の本編あの大事だから、ちょっと唐揚げ聞きたいけど、また後で聞きます。
そうだよ、今日はせっかくあのね、あの、はい、主役が来ていただいてるので、
はい、
あの、
そうですね、
ちょっといっぱい話を聞きていきたいなと思いますので、はい、この後もう、はい、この後ね、もうオープニングがちょっと巻きでいって、ね、あの本編を、濃縮した密な時間を過ごしていただきたいなと思いますので、この後最後までごゆっくりお楽しみください。
フロラジ。
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしております、ポッドキャスティングフロラジ。 パーソナリティののてみです。
あやかです。
そして今回のゲストは
麗子役の柿本久子です。
よろしくお願いします。
もうね最初からガンガンツッコミも入ってる、ね、
そんな感じじゃないんだ、ごめんなさい、よくわかってないから、いす
い
ません。
いや、そういうあの素の感じを、はい、あの、
そうですね、
聞きたいと思うので皆さん、
こういう素の感じをお届けしてフロンティアを知っていただいて、うん、フロンティアのもっと楽しんでいただこうという
感じですね。こういう雰囲気だったらちょっと自分も大丈夫かなとか、はいはい、うん、あのね、ちょっとこの2人だとなんか突然とんでもない発言とかが出るので、できればあの常識人の方が来ていただけるとやっぱりお客さんって、はい、あの舞台と客席でしか見たことないから、うん、ね、
はい、
お友達ならまだしも、あの、うん、全然知らないお客さんだと、うん、やっぱこの役者さんの素顔ってなんだろうみたいな感じになると思うので、その素顔をお届けしたいという、うん、コンセプトでやっておりますが、
はい、
なんと、
はい、
秋元さんは、うん、煙が目にしみる の, あの一応ね、あの、うん、男性側の主役としては北見と野々村って思ってるんですけど、うんうん、
はい、
やっぱり女性側 の, あのメインといえばもう、うん、はい、野々村麗子さん、
はい、
うん、野々村康介さんの奥様さん
の
役なんですけど、
はい、
なんかそうやったんだっていうことごめんなさい
今
そっかと思ってごめんなさい。
なんだかんだ言ってあの幽霊2人死んでますからね
そっか、
そう、現世にいないから、うん、そうなるとやっぱ残された方のがメインって考えると、
喪主ですからか、
そうそうそう、
そんな感じか、
そうですね、
喪主集まってるみ
たいな、喪主の会
喪主の会北見側の喪主と、ね、野々村側の喪
主の会、はいはい、でこんな、はい、ちょっとあの実はあの、うん、久子さんは初めてフロラジに来てもらった、
はいは
い、
そうですね、
そう
で実は劇団フロンティアも入団されて初舞台っていうことですね、
うん、いや、あれ、あ、そう、
シアターは、
うん、あ、まあ、そうか、そうか、うん、そうですね。
そうそうそう。
ホールの公演の時にね、
主役のおばあちゃんだったん
で、はい、そうか、そうですね。
そう、だから主役続きで。
そうです。
うん、
はい、うん、そっかと思って、なんか、すいません、ごめんなさい、なんか、あ、そうなんだと思って、あ、はい、頑張ります。
いや、でもなんかあの、最初のね、トークでも、あの、感じられたかなと思うんですけど、あの温かさ、ね、うん、あの麗子、ね、今回 の, あのお母さんっていう温かさもありつつ、うん、実はバイタリティあふれるっていうところが
そうそうそ う,
そう、ね、持ち味魅力かなって
思
います
。現代のお母さん像って感じするよね、はい、やっぱり、うん、その昔、ね、だったらやっぱりちょっとあの黙って、うん、あの縁の下の力持ちって感じだけど、うんうん、やっぱ今の時代になってくるとお母さん像とかおばあちゃん像もね全然違ってくるだろうし、うん、なんかそういうのがすごくあの現代に合ってるなと思って、
うんうんうん、
久子さんの麗子は、
はい、
あ、そう、すごく現代っぽいって、
うん、
なんか今の時代に合ってるんだろうなと思って受けましたけれども、うんうんうん、そんな麗子役に決まった時の感想など、
感想、
そうそう、もう最初から麗子役になると思ってました？
いやいやいや、全然全然、麗子役っていうのはここ来て聞いたので、
うん
うん、
その前に台本は読んでたんですか？
あ、読んでないですすいません、そう、その日初めて見て、うん、あ、でも前に、うん、ここで見たことはあって、 あの時あの人がやってた役かぐらいの感じで、
うん、そうですよね、3回目ですもんね、
そうですね、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんです。だから、あ、なんかこんな、なんかなんていうの、すごいいい奥さんできるかなみたいな、すごいいい奥さんじゃないですか。
そうです ね、あの監督でほとんど家にいない旦那を一生懸命サポートした子育てをしてきた奥さんですよね。
うん、
あ、そうか、なんかね、あの最初それこそあの多分そういう雰囲気が合うんだろうなと思って演出さんもキャスティングされて、うん、でなんかだんだんとなんかあの強さがあの出てきた時に、うん、なんかもうちょっと控えめにって言われてたのがちょっとなんか印象に印象にっていうかちょっと記憶に残ってて、
うん、控えめに
控えめにっていうかなんかありましたよ ね、
うん、もうちょっと抑えてみたいな、麗子としてみたいな、なんかなかなか抑えれないみたいな、
抑えれない衝動を
衝動、
やっぱり麗子さんと違います、そのなんかいい奥さんだなって思う ていう自分自分と。
あ、全然違います。
そうなんですか。
うん、こんないい人じゃないと思います自分は、うん、
もしなんかこんな家にいない旦那さんだったらみたいな。
あ、部活優先で帰ってこないしみたいな。
そう、うん、そう、うん、そうですよね。それもだけど、なんか、うん、なんかこうね、本当にいろんなところに気を配ってみたいなところとか、
親戚とか、うん、いろんなお寺さんとか、
うん、とかにも気を配ってとか、うん、そういうところとか、なんかおばあちゃんとの関係とか、
お姑さんですね、
そうですね、
うんうん、ちゃんと使えるんだろうなとか、うん、あとは黙っていろんなことね、帰ってこないってことよりもそうやって好き勝手してるところに、うん、こうちゃんと、うん、分かったよって耐えてるみたいなところとか、
自分も好き勝手するんじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
人間のことはちゃんとやっとくわ、
うん、
みたいな、
うん、私じゃないみたいな
、いや、じゃあ役作りするとき、うん、その違いすぎてなんか結構大変だったとか苦労したなとかっていうのはあるんですか、その衝動を抑えてみたいな。
なんかあと旦那さんが死んだなんていうの、直後の奥さんっていう設定じゃないですか、うん、だからこうそういう意味では本当になんかこう悲しい気持ちを持ちながらもでもちゃんとしなきゃいけないみたいなところとか、まあ、そういうところも含めての役作りがこう悲しんでるっていうところだけを最初はどうしてもイメージしちゃってて、うん、大変だったなっていう、悲しい人みたいな、
うん、
でもなんか あるところでなんか、あ、別にずっと悲しんでなくてもいいんだっていうか、悲しみをここ抑えながらもこのちゃんとしてなきゃいけないみたいなところで少し割と元気に振り回ったりとすると、なんかちょっとやりやすくなったっていうか、
あ、
うん、そう、あるところまではなんかしんどかったっていう記憶はあります、うん、
思い込みとかね、イメージってやっぱり先行しちゃうと、うん、そうしなきゃいけない、そうしなきゃいけないっていう、
うん、
ね、なんか
そうなんです、うん、
のになっちゃいがちですけど、
うん、
そうですよね、なんかある時開き直ったって言ってました
もんね。そうそうそうそう、うん、開き直った。
なんかきっかけはあったんですか、あ、ダメだみたいな。
あ、なんかあの時朝ドラやってるのを見てて、うん、あれ誰だっけ、あのお母さん役誰だっけ、
今の朝ドラ
の前の
朝ドラなんだっけ、
ね、あのなんか田舎で旦那さんがそれこそ失踪しちゃって、
それはもっと前、
あ、もっと前か、
あの、旦那さんが失踪しちゃって、もうなんか家族を支えるみたいな、
あの奥さんですか、
あの奥さん、
タイトルが出る、
タイトル、
タイトルも出てこないし茨城のね、茨城かどっか、
うんうん、女優さんね、
女優さんだよね、
そうそう、女優さんね、
う
ん、女優旦那さん、うん、旦那さんも俳優さんですよね、
そう
ね、
う
んね、
その奥さんを見ていて、
そうそうそう、見てて、うんうん、あ、この人もか本当は旦那さんが失踪しててすごく悲しいはずなのに、うんうん、なんかすごく元気に家族の中で振る舞っているっていう姿を見て、うん、あ、別にちょっと元気でやってもいいのかなと思ったら吹っ切れたっていうか、
うん、
あ、元気でっていうか、うん、
まあ、気丈に振る舞ってもいいんだってことですね。
そうそうそう、うん、そんな泣いてる声だばっかり出してなくてもいいんじゃないかなと思ったら吹っ切れたとこかな、
うん、すごい、
うん、私はね、うん、あのそんな玲子の娘で、うん、まあ、なんかあの一緒に練習したりすることも多かったんですけど、うん、なんかだんだんとあのやっぱりあのお母ちゃんっていう感じに気持ちも私自身も寄ってきたんですけど、なんか確かあのお母さんもなんか最初先にどう接したらいいかわからないっていうふうに亮太と先にの接し方についてちょっと距離感を考えてたっていうのを言っとられたなって思いますね、
うんうん、ああ、そうそうそう、うん、なんかね、どんな子なんだろうっていうところがなかなかと、うん、こう自分の中でつかめなくて、なんかちょっとね髪の毛染めてたりとか、うん、タバコ吸ってたりとか、うん、そのそういう一面もありながら、でもなんか演出さんたちはもうねいい子なんだっていうし、うん、なかなかこうそれが自分の中でこうしっくりこなかった時は、うん、うん、だそしたら親子関係ってどんな感じなのかなっていうか、うん、そういうところ時はあります、
うん、うん、
あ、でも、うん、それも含めて、あ、分かっ、それも含めて全部分かってって、うん、 あの受け止めてるんだっていうところで、あのあ受け止めようと思ったらちょっと、うん、距離が縮まったかなって感じかな。
そうですね、すごく近いあの親子関係でもないし、すごく離れてるわけでもない親子関係だから、そういうその微妙な距離感を取るのがすごく難しいですよね。
でなんかそういうふうに自分の中でちょっと、うん、あのその感情が落ち着いたというか、うん、それっていつ頃なんですか？
でも結構そう11月入ってからとかそれぐらいですよね。多分、うんうんうん、直前ぐらいが声始まったくら
い、
う
ん、いやでもね、なんか本当あの公演直前とかからあの公演始まってからも、うん、なんかあの一緒にこういう気持ちなんじゃないかなとか、うん、あの過去のこととかを話してるうちに、なんかさらにその私も前ちらっと言ってたんですけど、うん、あの本番練習もやりやすくなって、本番もやりやすくなったなって、
うん、そうなんか私はなんかそういうことを一人でイメージ勝手に妄想しながらやってたそれどっかで喋んなきゃと思いながら、でもなんかそういう時間もないし、なんか一人でなんか旅行雑誌とかも言ってたけど見ながら、ここはみんなで行ったことにしようと思いながらこの仙台の伊達政宗の像の写真を見てたりとか、
そうですね、
そういう話もなんか、うん、あのようやくできるようになって、うん、なんか急にね、なんか、うん、あ家族になれたみたいな、うん、
本当に細かい設定がいっぱいありましたね。
一人で
玲子さんの中に、
そうそう、
割と役作りする時ってそう細かい設定考えちゃう方なんですか？
いや今回はなんかたまたま、うん、うん、そんなことを考えるのが楽しかったっていうのがあって、多分自分にない人だから、うんうん、どんな気持ちでいたんだろうとか考える時にやっぱりある程度設定がないと考え
られない、外堀から埋めていくタイプですね。
で考えたって感じかな。
そこまでなかなか考えられる役者さんってすごい少ないと思うから、
あそうなんですか、
こういうタイプいないと思う、あんまり。
えでもあのベテランの方々はみんなそうやってやってるんじゃないんですか？
いやベテランの人たちは多分気持ちから考える方だから、もうそのキャラクターのこういうセリフの時にもうこういう気持ちになるっていうところからスタートして、じゃこういう気持ちになるためにはどういう過ごし方をしてたとか、そのもう台本の中からこう広げていかっしゃるタイプで、それ に付け加えてそのこのセリフの時はこの、 あのこと人のことを思ってるんじゃないかとかっていう、そういう広げ方の人が多分多くって、そういう外堀の設定から埋めていく人はあんまり芸人さんにはあんまりないかもしれない。
そうなんだ、
うん、あやかちゃんは外堀から、
うん、外堀からを考えようと思ってた時はありました。
あ
そうなんかあの気持ちがなんかあの気持ちだけではなんかなんかちょっと分かんなくて、
うん、
やっぱりじゃあちょっと過去とかそう、うんうん、埋めていこうかなって思ってたことはあったんですけど、今回はまあ割と、うんうん、気持ちが入りやすかったのでそこの辺よりかはっていう感じでしたね。そういう外堀考えるの好きな人もおられますよね。
そうそうそう
好きですか？
いやあんまり好きじゃない。あんまり気にしない、外堀あんまり気にしないから、多分いろんな役者さんそれぞれ。
あでもたまたまこれはそうだったのかもしれないし、うん、なんか、
う
ん、
そうね、また他の役やったら違うアプローチの仕方があるのかもしれないかもしれないですね。
なんかね今回あの稽古5月ぐらいからですよね、うん、始まってなんか何が楽しかったと何か、なんか稽古の間はこれが楽しかったとかむしろ辛かったとかどんな感じでしたか？6、7、8、9、10、5ヶ月、半年ぐらいありましたけど、
うん、あでもそういう意味では外堀からっていうか、うん、その稽古じゃない時間もそうやって想像したりとか、うん、あのする時間がまた楽しかったし。
いつ想像してたんですか？
うち帰ってなんかトイレにある旅行雑誌を見ながらとか。
トイレに旅行雑誌あるんですか？
そうそう、なんか旅行雑誌を見ながらとか寝る時とか。どうやって出会ったんだろうとか、
うん、ふと気になって、
そうそうそう、うんうん、でそういう時間も楽しかったかなって、うん、
すごいもう真っ当にお芝居を楽しんどる。
あでも全体的にじゃああの辛いとかよりは楽しかったなっていう印象、
うん、ですね。なんか いや、もっと本当は辛いもんなんだよね、
いやいやいやいや、
きっとね。
いや、辛くないと思う。なんか久子さんのすごいところは、うん、こうみんなで喋ってて、なんかいやこういうところでやっぱどうなのかなって思うんだよねって言うんやけど、喋っとる3分後くらいに、あ、そうやったんやってすごいもうすぐ気づいてっていうか、自分の中ですごいすぐ納得してポンポンポンポン物事が解決していくところがすごいなと思ってて。
あ、そうなんですか、うん、私あの遅いって言われるんですけど、気づくのがいろんなこと。
え、誰に遅いって言われるんですか。
なんか周りの人たちから
は。それは多分タイミング遅いっていう、タイムスパンの中の
今頃気づい
てるのかみたいなあれなんだけど、多分喋って気づくまでの時間がすごく短いみたいな、うん、ポンポン目の前で決まっていくから、もうこんなにすぐ簡単に決まるもんなんだと思って
そっかそっか、
でも多分バックグラウンドでさていっぱい考えてるから、そこできっかけがあった時に自分の中でいろんなものがつながって、うん、スッてこう腑に落ちるのがだろうなと思って、
なんかなるいろいろね、なんかそれこそ森さんとかいろんな、ね、方がいろんなことをお話ししてたと思うんですけど、なるほどって思ったこととか印象に残ってることってありますか。
いや、もうなんか全て森さんたちの話を聞いてるのが楽しい、それも楽しかったんだ。
あ、なるほど。
そう、うん、そのこうやってきたこう経過だったりとか自分の思いとか、多分人の話聞くのが嫌いじゃないからか、うん、なんかすごい楽しかった。この人たちすごいなと思ってこの続けることの凄さってこのすごいなっていうのはそれ感じて今回。
そうですね、森さんとか池田さんはもう3年ぐらい考えてますからね、この作品についてはね、うん、初演で1年やって、再演で2年やって、今回3年目ですから、みんなより多分もう3倍ぐらい考えてるんで、もう蓄積がすごいよねっていう、うん、
あ、そう、気になってるのが打ち上げの時にすごく森さんたちの席ですごく喋っとられて、何話しとられたのかなと思って、
うん、え、何聞いてたんだろうえ、なんかそういう続けることってすごいなと思ってる話をしてたのかな。ああ、そうそう、あとなんかお芝居やるの楽しかったっていうのは何が楽しかったのかなみたいな話をしてたりとか、うん、なんかもっと話をしたいとなんか思って、うんうん、斉藤さんに話する姿とか見ててもそれだけでも聞いてるのも楽しかったりとか、うん、そう、うん、私にとっては全部新鮮なので、何をしても、
あ、そうやってお芝居についていろんな人がそれぞれでいっぱい喋ってるっていう、この場所がちょっと物珍しいみたいな、
そうかもしれない、うん、だから何言われてもなんか、うん、あ、そっかそっかと思って聞けるし、
うん、喋、うん、ってる方も絶対楽しいと思いますよ。こんなにそうかそうかって聞いてくれる人がいてくれて、私たちはもうね、さっぱり聞かないからまた何か言ってるわみたいな。
いや、そうかそうか、みんなそういう時間があったからね、きっとそう
だけど。いやいや、私聞いてますよ。
何何、ちょっと自分だけいい子みたいになって、なんか私だけなんかアウェーみたいな感じになってきてるよ今
でもお芝居をされるのは、初めてではないんですよね。
あ、そうですね、
ね、いろんなところじゃないけど、うん、いろんなところでやって、うん、
過去にね、若い頃からちょっとだけやって、うん、そう、あとはね、子供と一緒にちょっとやらせてもらったりとか、うんうん、
なんかそういう環境いろいろ知ってるけれども、結構フロンティアって本当に演劇する、演劇だけこう一直線でしに来るところだから、うん、なんかこうやっぱ違うのかなと思って、今までのその話、いろんな人に話を聞いてもすごい深い話が来るっていうのもそうかもしれないし、
そうですね、でもそれをしたくて多分ここに来たから、なんかほら、子供と一緒にやっててもそれはその保護者としてそこのこう関わってるっていう、うん、お芝居をするっていうよりもその場を盛り上げたりとか
にぎ
やかしだと思ってるから、
演劇をやってることについて保護者として関わって合わせてちょっとお芝居もするっていう形だったんですね。
あれはなんか本当に、
まあ、エンターテイメント、
そうそうそう、あれも含めてそうですね、お芝居かもしれないけど、う
ん、いろんな形のお芝居のがあるんで、うん、まあ、その中で言うとやっぱりフロンティアってストレートプレーが結構、うんうん、もうメインだから、本当にお芝居だけに向き合うみたいなね、うん、歌もあんまりないしダンスなんかはほとんどしないしみたいな、
だからいいのか、私ダンスすごい嫌なのでダンスだけはやめてくださいみたいな。
あ、なるほど、
うん、たまに登場しちゃいますよね、フロンティア。
フロンティアね、たまに気まぐれで歌ってみようかとかね、踊ってみようかっていう時あるけど、
うんうん、
まあ、でもあんまりないからね、
まあね、
うん
う
ん、
そういうのをじゃあ向き合ってみたいと思って こうかフロンティアにかあの入団されたっていうことですか。そういうわけでもない、うん、まあ、
向き合ってみたいっていうか、なんかこう子供の横でこそこそっとこうやってるだけじゃなんかつまんないなっていうのもあるし、あれは子供の場所だから自分たちが楽しむ場所でもないと思ったし、自分がね楽しむ場所じゃないと思ったし、うん、だったらちゃんと自分が楽しめる場所を見つけなきゃと思って、まあ、いいことにここにねフロンティアがあるっていうことで、
いい大人たちが夜な夜な集まって
もうずっとなんとなく興味はね、あの、はい、あることもずっと知ってたし、うん、思ったけどなんかそのきっかけがなかったんですけど、うん、まあ、子供もねこうやって関わらせてもらったりとかする中で、
そうですね、本当に客員に来てくれたりとかして、うん、
はい、
うん、
そういうこともあってっていうことですね。
いや、私あの思っているのは、うん、あのなんかあのどんどんとあのそのあったかさもありのバイタリティあふれる部分が、うん、どんどん多分フロンティアの中で開花あのまだちょっとしていくんだろうなって。
見せてない部分があるぞってことですかもっとあるだろうみたいな、あの芸術は爆発するぞぐらい何かあるんじゃないかっていう彩香さんの期待、
はい、
期待です。
そうですね、いやいや、なんか
そうだ、なんかこれやってみたいとか、こういう役やってみたいとかあります？ちょっとこんな、やっぱちょっとおとなしい役じゃなくて、なんかもっと、
ああ、いや、なんかこんなやってみたいなんて、まだその選べるほどものなんか見たこともないし、もう与えられるもんならやってみたいなっていうふうに思うぐらいで、うん、
結構どっちがいいですか、自分に結構近いなって思う役が当たるのと、今回の玲子さんみたいに全然違うなっていう。
いや、それもなんかどうなのかな、わかんない、まだなんか違うっていうのがまたどういうことなのかなとか、うん、近いってのはどういうことなのかな、それやるのが精一杯なので今は、うんうん、なのでな、まあ、そういう機会があれば参加したいなっていうか、できるならやりたいなっていう気持ちは今はある、うん、ありますね、うん、
ね、ちょうどね、あの久子さんとか、あの佐藤純子さんとか、うん、岸本さんとか、なんかに近しい年代の人がね、うん、あのフロンティアに固まってるから、なんかその辺の世代がこう一気に出られるような面白い作品あったらいいなってすごい思ってるんですけどね、うんうん、
爆発しちゃうような、
そう、爆発しちゃうような、うん、あったら面白いなと思って、
うん、なんかお隣でニコニコって
ギャラリーが、
ギャラリーが、
ギャラリーがすごいうなずいてる、
はい、
ですね、じゃあ、最後に、
はい、
あの久子さんに何か、多分あのフロンティアの公演を見てくださった方も聞いてると思うので、何か最後に一言、感想でも、なんか感じたことでも、何かメッセージがあれば、うん、なんかあれば一言、はい、
なんかまだそういう意味ではお客さんのことを想像してやるっていうことができていないなっていうのを今回思って、なんかお客さんと対話するとか、うん、まあ、なんかまだ自分 でいっぱいいっぱいで、なんか、あ、そうだ、お客さんがいるんだって気づいたのもなんか何回かメーカーの公演で初めてあのぐらいに、だからまだまだそういうなんかこうお客さんへのメッセージなんていうのはなくって、なんかもうちょっとこうね、そういうことがちゃんと言えるようになりたいなっていうのがメッセージかな、うん、そんな感じです、
ね、
う
ん、なんかいっぱい出てほしいよね、なんかいろんなのに、
はい、
なんかそれでなんかすごい久子さんのことだから、一本やるたびにすごいいろんな発見があって、もういつの間にか開花してたみたいなこともあると思うので、ぜひぜひ、うん、
はい、
ぜひ注目 の、
はい、
あの女優さんなので、
はいはい、
今後もね、劇団フロンティアとしてもなんか推していきたいと思います、はいはい、というわけで今回のゲストは玲子役の柿本久子さんでした。
ありがとうございました。
フロラジ、
劇団からのお知らせです。
劇団フロンティアでは次回春公演のスタッフ、さらに50周年公演に向けて一緒に舞台を作ってくれる団員を募集しています。稽古から関わって作品を作ったり、当日お客様をお迎えするスタッフを一緒にやってみたりしませんか？まずはシアターに見学に来てみてください。
現在は春公演の稽古中です。金曜日ほか夜8時ごろからシアターで活動しています。見学ご希望の方は直接シアターへお越しくださるか、ブログのメールフォームまたは E メールからご連絡ください。
すいません、 この船六門で向こう岸の天国まで行けますよね。
行けますけど、向こう岸劇団フロンティアですよ。
いや天国ですよね。
いや劇団フロンティアです。笑ったり泣いたり楽しくなったりしますから、天国っぽいといえば天国っぽいですね。
そうなんか、どうしようかな。
とりあえず行ってみたらどうですかね、劇団フロンティア。
そうか、じゃあ行ってみようかな、劇団フロンティア。
お芝居なら
どんな役にもなれる、
場所にも行ける、
ようこそ劇団フロンティアへ。
というわけでエンディングです。
はい。
また笑ってるし、毎回これやった後笑ってる、
笑ってしまう最後のところもそのままの役なんだと思って。
今急激に
そうだ、ね、
あこれで続けてみようと思って急激にやりました。毎回なぜかこの2人 の演技力が問われる、ね、よくわからないミニコントみたいな、ふーんっていう
面白いなと思って見ました。
そんな初めてフロラジに出たんですけど、
はい、初めてなんですよね。そう、なんか意外でした。
何回も出てる気がしてたけど、
うん、いや本当に、
別になんかこう喋ったりするのはそんなに嫌いではないですか。
別になんか特別なこと喋ろうと思ってないので、本当はもっとなんかね、
いやないないないない、なんかね、純子さんとか特別なことを喋ろうとして、なんかもう、っていつも言うから
私今佐藤純子さんの名前出そうと
してます。やっぱ自然体でやっぱ喋って、欲しいのでね、だから純子さんいつまで猫かぶってるんですかって、もうゲスト何回目ですかって言ってるんですけど、なかなかね、
すごい素の方が面白いのにね、
面白いですよね。あのね、スイーツについて語ってる時とかね、そのままやってくれればいいのに、なんか急にフローラジになると、いやいや私のことでもないみたいになって、私はもう皆さんの、
あそう言わなきゃいけないんだ。
いやいや、
そんな感じなんだ。
急にね、なんか借りてきた猫みたいになっちゃうんだ
よね。
もっとね、仕事と出してもらった方がいいなと思ってるんですけど。
でもね、各私もね、そんなにやっぱり、ね、なんかそのうち100回目を迎えようとする中で、ようやく普通に喋れるように。
もうね、90何回やってるんですよ、これ。
そんなに
でした。なってるのかな。
なってると思うけど、
普通な感じには。
でもいつもの会話じゃないですかね。
いつもの会話。やっぱりね、
どこで撮ってるんだろうと思って。そ
う、録音するってなると、いつもの会話はなかなかできなくて、急にかしこまっちゃったりとかね。
そうなんだ。
ね、
そう、無言になったりとか
ありました、私が
急に固まっちゃったりとか、だからね、すごく成長して、
私の確か
っていうのを言えるぐらいにまでちょリラックスして、なんか人様の前でね喋ったりするようになりましたので、
なかなかそのまま普通に喋れるって、ね、とても
ね、リラックスしていつまでたっても純子さんみたいなって、ね、
人それぞれにね、
人それぞれに、あれはもうキャラクターなのかなと思って、
ね、
もうなんか可愛く売り出したいのかなみたいない
いなそっちがいい、私も
そっちがいい
私なんて
もう遅いです
そんな感じ
もうね、ギャラリーが失笑してますということで、まだゲスト最初のゲストなんで、まだこれからのゲスト一応、
ね、
予定しているということで、いろんなね、それぞれのなかなか本当に本番中とかもね、稽古中とかも時間がなくて、話を全然聞けなかったので、ここで初めて聞いたみたいな話も出てくると思うので、私たちも楽しみにしています、というわけで、今回のお相手は、好きなお弁当のおかずは唐揚げのとえみと、
好きなお弁当のおかずは、卵焼きを剥がして食べるあやかと、
好きなお弁当のおかずはオムライスとブロッコリーの柿本久子です。
以上3人でお届けいたしました。次回もお楽しみに。